だいぶ混み合うなぁ、と河野さんは室内を見回しながら言う。京都の人間はこの汽車でみんな博覧会見物に行くんだろう。よっぽど乗ったね。そうさ、待合所が黒山のようだった。京都は寂しいだろう、今頃は。ははは、本当に、実に閑静なところだ。あんなところにいるものでも動くから不思議だ。あれでもやっぱり、いろいろな用事があるんだろうな。いくら閑静でも、生まれるものと死ぬものはあるだろう。と、河野さんは、左の膝を右の上へ乗せた。ははは、生まれて死ぬのが用事か。ツタヤの隣に住んでる親子なんか、まあそんな連中だね。ずいぶんひっそり暮らしてるぜ。語りともしない。あれで東京へ行くというから不思議だ。博覧会でも見に行くんだろう。いいえ、うちを畳んで引っ越すんだそうだ。へえ、いつ？いつか知らない。そこまでは下女に聞いてみなかった。あの娘もいずれ嫁に行くことだろうな。と、河野さんは独り言のように言う。ははは、行くだろう。宗近くんは、ズダ袋を棚へ上げた腰を下ろしながら笑う。相手は半分顔を背けて、ガラス越しに窓の外を透かしてみる。外はただ暗いばかりである。汽車は遠慮もなく暗い中を突き切っていく。ゴーという音のみする。人間は無能力である。ずいぶん早いね。何マイルくらいの速力かしらん。と、宗近くんが席の上へあぐらをかきながら言う。どのくらい早いか外が真っ暗でちっともわからん。外が暗くたって早いじゃないか。比較するものが見えないからわからないよ。見えなくたって早いさ。君にはわかるのか？ちゃんとわかる。宗近くんは威張ってあぐらをかき直す。話はまた途切れる。汽車は速度を増してゆく。向こうの棚に乗せた誰やらの帽子が傾いたまま山高の頂を震わせている。ボーイが時々室内を抜ける。大抵の乗客は向かい合わせに顔と顔を見守っている。どうしても早いよ、おい。と宗近くんはまた話しかける。河野さんは半分目を眠っていた。どうしてもね、早いよ。そうか。そら、早いだろう。汽車はゴーッと走る。河野さんはにやりと笑ったのみである。急行列車は心持ちがいい。これでなくっちゃ乗ったような気がしない。また無双国士より上等じゃないか。ははは、第一義に活動しているね。京都の電車とは大違いだろう。京都の電車か。あいつは高三だ。全然第十義以下だ。あれで運転しているから不思議だ。乗る人があるからさ。乗る人があるからってあんまりだ。あれで敷設したのは世界一だそうだぜ。そうでもないだろう。世界一にしちゃ幼稚すぎる。ところが、敷設したのが世界一なら、進歩しないことも世界一だそうだ。はっはっは、京都には調和している。そうだ、あれは電車の名所古跡だね。電車の金閣寺だ。元来十年一日のごとしというのは褒める時の言葉なんだがな。千里の光陵一日に帰るなんという句もあるじゃないか。一百里亭累壁の間さ。そりゃ西郷隆盛だ。そうか、どうもおかしいと思ったよ。 河野さんは返事を見合わせて口を閉じた。会話はまた途切れる。汽車は例によってゴーッと走る。二人の世界はしばらく闇の中に揺られながら消えてゆく。同時に残る二人の世界が細長い世を糸のごとく照らして動く電灯のもとに現れてくる。